説教 CD ナンバー152。本日のメッセージは、最終時代のダビデと題して、2011年9月17日にもたれました礼拝内容です。話、砂川満。
皆さん、おはようございます。今特産で歌われた歌、うちの子供たちも大好きでですね、いつも口ずさんでいるんですけれども、子供たちから私は教わって覚えたっていうぐらいなんですね。いつかまた手話も教えていただきたいなと思いました。その前の子供の話も、急遽説教になってですね、ガチガチに緊張してどうしようどうしようってまだ動揺している時にですね、お話なされたんですが、思わずあのお話、感動的な話、引き込まれてですね、しまって、うるうるしてしまいました。私の目がいつもより綺麗に見えるとしたらそのせいですね。それから今朝の安息日学校、逃した方は損してますね。というのは、まあ、そのダビデについてのテーマでですね、プログラムがなされたんですけれども、今から私の話をすることはですね、いわばその安息日学校でなされたプログラムのですね、まあ、補足のようなものだと思ってください。なのであれを逃した人はちょっと損してるわけですね。はじめに、まあ、その続きみたいな形でちょっと子供さんでもわかる話をしたいと思います。さっき登場したこの人、誰ですかね。ちょうどいい、これちょっと使わせてもらおうと思ってまた立ててもらうことにしました。このダビデという人物は、本当にいつの時代でも聖書に親しむ、少年少女、まあ、特に少年ですかね、女の子についてはよくは分かりませんけども、子供たちのですね、心を魅了してやまないわけです。どうしてかと言いますと、言うまでもないですね、一番彼らの心を捉えるのがあのダビデとゴリアテのあの戦いなわけですね。劇的とも言えるあの戦い、クイズが出てきましたね。ダビデとゴリアテ、勝ったのは誰でしたかって、もう答えは先ほど言われましたね、言うまでもありませんけれども、その戦い、誰もが知っているのでその戦いもあえてここでは話しません。今日はちょっとだけですね、最初にそのダビデが戦ったこの人について、補足的にですね、お話をしたいと思います。サムエル記上の17章を見れば誰でも読み取れるわけですけれども、このゴリアテという人、ペリシテ軍のチャンピオンとしてイスラエルの軍に戦いを挑んで挑戦状を叩きつけたわけですね。俺様と誰か一騎打ちをする者はいないかと、サシで勝負する奴はいないかって挑戦状を叩きつけてきました。これにですね、彼を見てイスラエルの兵隊たちは恐れおののいてしまったわけです。これはこんなやつ束でかかってもかないそうにないので、ましてや一対一で戦えって言われても誰も行こうとしなかったわけですね。そのゴリアテがどれほどすごかったか、まずここに立ってます。先ほど聞いてみたら身長3メートルにしたそうです。私が聖書と証の海を見たら、聖書には5キュビット半、証の海には約12フィートと書かれてありましたので、私の推測ではおそらく3メートル30から3メートル50はあったと思います。ですからこれよりもうちょっと高いわけですね。そう考えるともっと凄さが増してくるのではないでしょうか。それからそのゴリアテのいでたち、聖書に書かれていますけれども、どういういでたちであったかって、もちろん完全武装してたわけですね。 身の丈6キュビト半、先ほども言いましたとてつもない高さ、これ以上の高さだったんじゃないかなと思うわけですけれども、五節から見ると頭には青銅の兜をいただき、身には鱗とじの鎧を着ていた。その鎧は青銅で重さ5000シケル。スタディバイブルを見たらわかりますけれども、5000シケルは57キロと書かれています。鎧で57キロ、兜も合わせたら少なくとも私だいたい65弱キロあるんですけれども、それぐらいの重さはあっただろうと。つまりゴリアテに私がおぶさって状態で彼は出てきたと思ってください。私一人がこれに乗っかってると、それに加えて手に持っている槍、旗の巻き棒のようであり、とてつもない長さのですね、この竿のような槍を想像してください。本当は用意してきたらよかったんですけれども、そして槍の先っぽの鉄の部分、600シケル、7キロだそうです。これでだいたい7キロです。後で持ってみてください。7キロ、私も持ってますよこうやって。ただしそのとてつもない竿のような槍の先っぽにこれがついてて、持てるか、絶対に持てませんし、ましてやビュンビュン振り回すことなんて絶対に無理ですね。それぐらいの怪物であったわけです。そんな男がですね出てきて、俺様と勝負するやつはいないかと言ってきたわけですから、誰もがおじけじづいてしまったのも、言うまでもないわけですね。しかしご存知のようにダビデは信仰によってですね、このゴリアテに疑うことなく必ず勝つことができる、神様の力によって勝利することができるという確信のもとですね、その戦いを勝って出て、そしてご存知のような見事な勝利を収めたというわけです。ここで皆さんに覚えていただきたいのは、後でそれのことについて触れますけれども、まあ、このゴリアテがどれほどの巨人で、どれほどのとてつもない人物であったか、ある程度皆さんお分かりいただけたと思うんですけれども、一つ大事なことを覚えていただきたいのは、そのゴリアテという巨人が私たち一人一人の心にまだ存在するということです。そのゴリアテを私たちは神様の力によって倒し、勝利を収める、これが神様の私たちに対して、召しておられる大切な使命の一つだと思うわけです。もう一つ付け加えるならば、ここ来てですね、急に話頼まれるのも慣れてるんですけれども、礼拝説教、重たい役割ですよね。それを前日に頼んでくるんですよ、前の日に。それは以前にありました。はい。そこで私は念のために、ゆうべ金城先生に、明日の礼拝説教誰ですかねって、まあそういうことはもちろん予測してませんでしたけれども、ただ明日の話も今日の話も興味があったので、誰ですかねって聞いたら、うん、先週ね僕がやったから明日は僕じゃないことだけは確かだよって、誰かはわからないけどねっていう返事でした。あ、そうですかって、一安心ですよねこれで。はい。それで今朝になってあそこでおつゆ美味しいなって食べてたら、みつるみつる、ちょっと礼拝席を頼むよということで、当日の朝、朝ごはんの時に頼まれた、これ新記録ですね。今日ですか、とんでもないって言って断ることもできたんですけれども、ダビデの話をします。ダビデのことを思えばですね、ダビデは命を張ってこの巨人に立ち向かっていったことを思えば、この説教団に立ち向かっていくのはなんてことはないかなと 神様の力によって何とかやりきることはできるんじゃないかと、思って立たせていただくことにしました。そしてその最終時代のダビデという、今日の安息時刻にちょっと合わせた感じですけれども、タイトルでですね、急遽話をすることにいたしました。本当に興味深かったんですけれども、ダビデの、について今朝ですね、いろんな特徴とか、子供さんたちが挙げてきてですね、ああなるほどなるほどって、私も今回ですね、結論から言いますと、ダビデの生涯、本当にいろんな教訓を学ぶことができるんですけれども、ダビデとイエス・キリスト、イエス様がですね、どれほど共通したものを持っているか、特徴を持っているかということを、考えました。それから最終時代のダビデというタイトルをつけましたから、ダビデがですね、最終時代の民、特に14万4千をいかにですね、彼の生涯が、彼という人物が表しているかということについてですね、話をしたいと思っています。もう時間がないのでどんどん行きましょうね。まずダビデとイエス様の、これイエスキリス、ダビデの特徴も含まれているんですけれども、その共通する点、面白かったですね。ダビデは盾事がうまかった、覚えてますか。目が綺麗だった。おなるほどなるほど、確かにそれも特徴だねと思って、イエス様と私つなげてみたんですね。イエス様が盾事やったかどうか分かりませんけれども、イエス様の目も綺麗だったに違いないだろうと、誰よりも綺麗な目、をしていたんじゃないかなと、想像しました。ダビデは勇敢な人だった、挙げられてましたね。ダビデは戦人であった。他に何がありましたかね。私も私なりにイエス様とつなげてですね、その特徴を考えてみたんですけれども、まずその生い立ち、どちらもベツレヘムという町に生まれました。同じ町の出身であります。これも特徴に挙げられてました。特徴というか、共通点、ダビデ羊飼いでしたね。ダビデは羊飼いという仕事に最初携わっていたわけです。幼い頃からですね。ダビデは有名な詩編23編の中でイエス様について何と言いましたか。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。イエス様のことをダビデは私の羊飼いだと言いましたね。イエス様ご自身もヨハネによる福音書で何とおっしゃいました。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。イエス様はそのおっしゃった通りの、生き方を貫かれました。ダビデはどうでした。良い羊飼いでした。羊を飼っている時にクマとかライオンとか現れたらダビデはどうしました。やばいって言って逃げましたか。クマとライオンと戦うってこれ命がけですよね。いわば羊のために命を張って彼は守ったわけですね、羊たちを。そしてそのような猛獣たちも、撃ち殺したと書かれていますね。先に進みます。ダビデはある時、サムエル記16章に記述されていることですけれども、サムエル、預言者サムエルがダビデのうちにやってきて、そして次のイスラエルの2代目の王にふさわしい人物を神様がサムエルに示されることになっていたんですね。そしてダビデの兄弟8人、長男から順にサムエルと面会して行ったわけです。そして最後に選ばれたのが末っ子のダビデだったわけですね。人は顔、姿、形を見るけれども神様は心を見る。その神様のお心に留まった人物がダビデでした。そして 神様の指示によってサムエルがダビデに油を注いだと、記録されています。サムエル記上16章の13節、この日から後主の霊は激しくダビデの上に臨んだとあります。油注ぎの儀式というのはいわば聖霊の油が注がれるということを表しているわけです。イエス様はどうだったでしょうか。使徒行伝4章の27節を見ると、あなたから油注がれた聖なるしもべイエスと書かれているところがあります。神様からイエス様が油を注がれたということが書かれているわけですね。使徒行伝10章の38節を見ると、神はナザレのイエスに聖霊と力とを注がれましたと書かれています。イエス様は間違いなく聖霊の油注ぎというものを受けました。ご存知のようにイエス様はバプテスマを受けられたときに、その聖霊の油注ぎを受けたわけですね。鳩のように聖霊が下ってきて、神様がそのお声でもって宣言なさいました。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。そのバプテスマを持ってイエス様は交渉外に入られたわけですね。将来、ダビデの王座というのが建てられて、その御座に座る方、これはダビデではありません。ご存知のようにイエス・キリストであられます。イエス様はこの地上におられた時もユダヤ人の王であるということを、隠しませんでした。その結果、十字架にかけられてしまったわけですけれども、イエス様はあのような、簡素な身なりをし、そして貧しいですね家に育って、ちっともその当時の偉い家系とは何の関係もなかったんですけれども、彼は王の品格を備えているお方でした。誰もがですねイエス様を見てですね、敵も味方もイエス様には王の品格風格があるということを認めざるを得なかったわけです。ダビデもそうでした。王様になる前にですね、その当時の王サウルという王に命を狙われていました。その結果彼は逃亡生活に入ってしまったわけですね。アラノを転々と渡り歩いてですね、ホラー穴に寝泊まりしながら、最初は一人でそのような逃亡生活、辛い、経験をしていました。ところが、いつまでも彼は一人でなくて、家族も彼のもとに集まってくるようになり、やがてはですね彼を慕う人たちがですね大勢彼のもとに集まってくるようになったわけですけれども、そのことがサムエル記上の22章の2節に書かれています。また虐げられている人々、負債のある人々、心に不満のある人々も皆彼ダビデのもとに集まってきて、彼はその長となった。おおよそ400人の人々が彼と共にあったホラー穴で逃亡生活していたのに、気がついた400人に膨れ上がっていったわけですね。そのダビデを慕ってきた人の特徴に、虐げられている人々、もう借金を抱えてもどうしようもなくなった人たち、心に不満、今の国のですね政府に不満のある人たち、いろんな人たちがですねダビデのもとに集まってきました。いわばですね社会的に、どちらかというとつまはじきにされている弱者と言われている人たちがダビデを慕ってやってきたわけです。それとつなげてですねイエス様のことを思ったときに、イエス様はこのような有名な言葉を残されました。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげるから。また11章に書かれている有名な聖句ですよね。その言葉を受けて真っ先にイエス様のもとにやってきた人たちが、その社会的弱者、嫌われていたようなですね人たちでした。その結果、パリサイ人や、たちからですね、 罪人呼ばわりされているような、人たち、主税人とかですね、遊女とか、そういう人たちがですね、イエス様を慕ってどんどんどんどん集まってきていました。マタイ9章とかマルコ2章、ルカ15章を見るとイエス様がそういう人たちと食事をしていたので、パリサイ人たちがそのことにケチをつけるわけですね。なんであの人は弟子たちに向かって、なんであんたたちの先生はあんな罪人、主税人とかそういう連中と一緒に食事をして、とんでもないじゃないかとケチをつけたわけです。しかし私たちは知ってますね。イエス様にはそのような王としての、自分でですね、自分の力で上り詰めるのではなくて、人々から本当に尊敬とお価値へ心から慕われる、そういうお方であったわけです。ですから実際に弟子たちも含めてイエス様をユダヤの王にしようという機運が高まっていったのもそのためだったわけですね。あの有名なゴリアテとの戦い、彼はそれまで兵隊ではなかったんですけれども、あのようにゴリアテを見事に打ち倒した結果、彼は、まあ、当時の王にですね認められ、そしてそれ以後羊飼いの仕事に戻ることはありませんでした。彼はいわゆる徴兵されてですね、一兵士としてイスラエル軍に加わって戦うことになりました。その彼のですね戦歴を追っていきますとですね、彼はどこ行っても手柄を立てていきました。どの戦いに加わってもいい、もう目覚ましい手柄を立てて、その挙句どんな褒め言葉をもらいました？サウルは千人を打ち殺し、ダビデは万人を打ち殺す。それで王様の嫉妬心がですね燃え上がってきた結果にはなりましたけれども、ダビデはそれくらいのですね目覚ましい手柄をもう行くとこ行くとこで立てていきました。王様になる前の話ですけれども、そして彼は王様になってからもその、いわゆる軍のですね最高司令官として軍隊を指揮し、イスラエルの敵として手向かってくる国々、部族、民族をですねどんどんどんどん制圧していったわけです。ダビデの戦歴、まあ間違ってたらごめんなさい。しかし私が見る限り、ダビデのこの戦の記録を見るとですね、負け戦は一個もありません。これはこの一兵卒としてですね、すごい記録ではないかと思うわけです。もう数多のですね、戦に彼は携わったにもかかわらず、一度も負け戦を経験していないんですね。愛する人たちから追われて逃げたことはありました。でも戦って、真っ向から戦って負けたことはないんです。黙示録6章を見ると、イエス様を彷彿とさせる人物が出てきます。見よ、白い馬が出てきた。そしてそれに乗っている者は弓を手に持っており、また冠を与えられて、勝利の上にもなお勝利を得ようとして出かけたとあります。これイエス様についての予言ではないでしょうか。イエス様もまた勝利の上にもなお勝利を得たお方、これからもですね勝利に次ぐ勝利を収めるお方であります。そのイエス様の特徴ですね、ダビデは戦いにおいてもよく表しているのではないでしょうか。先ほども言いましたように、ダビデはですね多くの人たちから、敵も多かったんですけれども、戦人でしたから、多くの人たちから慕われていました。そしてダビデを慕ってですね、兵士たちの中にも彼のもとにですねサウル軍を捨てて、ダビデ軍に加わる人たちがどんどんどんどん出てきたわけです。そしてやがてですね、まあ、彼が王様になってからの話ですけれども、このダビデの軍隊というのはもうますます強力なものになっていき、そして先ほども言ったように負けを知らない世界最強のですね、軍隊へとのし上がっていきました。その一つの記述を 見ると本当に驚くんですけれども、サムエル記下の23章を見ますと、もう時間がないのでどんどん先へ進みます、申し訳ないですが、そこにですね、ダビデの軍に属する特に目覚ましい勇士たちが出てくるんです。その中でも特にすごかったのが3人いたそうです。ダビデの三勇士と呼ばれる人たち、ちょっと見てみましょうか。ダビデの勇士たち3人いたんですけれども、その一人、サムエル記下23章の8節を見ると、ヨセブ・バセベテという人がいました。彼は一時に800人に向かって槍を振るい、それを殺した。皆さん誰でもちょっとは俗に使ったことあると思うので、チャンバラとか見たことありますよね、多かれ少なかれ、まあ、時代劇、こういうちゃんちゃんバラバラ見たことあると思うんですけれども、その時代劇のですね、かっこいい主人公が大勢の敵に立ち向かってバッタバッタとやっつける、そういうのを見たことあるじゃないでしょうか。1対大人数、そういうの私も何度か見たことありますけれども、1対800、これはもうとんでもない数ですね。1対800、これは映画でもよっぽど CG でも使わなければ再現できないんじゃないかなと思うぐらいの戦いなんです。1対800、一人の人が800人に立ち向かっていって全部やっつけた、ありえない話ですね、人間的に言うならば。しかしそうだと聖書には書かれています。次の三勇士の一人も本当にもう敵をやっつけまくってですね、殺しまくって、もう槍が手について離れないぐらいになって、彼の後ろからついていった味方はですね、彼がやっつけた人たちの、戦利品を奪うだけ、それだけ、もう彼一人でダンダンダンダンってバッタバッタとやっつけていったって書かれています。そういう三勇士の下に30人の長という人たちがいて、また勇敢な30人いたわけですね。その中で一番すごかった人は一度に300人倒したそうです。1対300、さっき800って言ったから大したことないですか。いやいや、すごいですよね。その30人の長と言われた勇士たちもそれぐらいのですね、力を振るったことが書かれているわけです。さて、イエス様もですね、各時代勇士たちを備えていました。しかし特にこの最終時代に、最後の戦いに携わるイエス・キリストの兵卒として召されているのが14万4000と呼ばれる人たちであります。その人たちがどれほどの精鋭であるか、少し、黙示録14章からですね、特徴を見ただけでも本当に霊的にですけれども卓越した人物であるということがわかるわけですね。イエス様はそのような精鋭部隊をですね、用意、今現在ですね、しておられます。そしてそのイエス様の招きにですね、応じてその舞台に加わった人たちはイエス様と共に戦い、イエス様を 最高司令官としてですね、その下で戦い、ちょっと戻りますけれども、先ほどの3人の勇士たち、本当に先ほど言いましたとてつもない戦果を上げているんですけれども、一つだけはっきりですね、その彼らがどれほどすごかったのかっていうところに目が行きがちですけれども、10節に23章の10サムエル記下23章の10節に、その日主は大いなる勝利を与えられたって書いてある。彼らがすごかったんじゃないです、神様が彼らを用いたことでによって彼らは目覚ましい働きをすることができたということ。ダビデ自身もそうでした。神様が共におられ、共に戦ってくださったから、 先ほどの子供さんのお話じゃないですけれども、一緒にどこへ行くにも歩いてくださったから、彼らはそれだけのですね、成果を上げることができたわけです。最終世代の14万4千もその、約束に従ってですね、イエス様のを最高司令官として、イエス様を長としてですね、イエス様の力によって勝利に次ぐ勝利を収めていくということ、ぜひそのこと覚えたいものですね。詩編18編の50節、主はその王に大いなる勝利を与え、その油注がれた者にダビデとその子孫とに常しえに慈しみを加えられるでしょう。14万4千は勝利に次ぐ勝利、ダビデの軍隊によってダビデの勇士たちのように勝利から勝利へと戦いを戦っていきます。その勝利は誰のものですか。今読みました、主は王に勝利を、大いなる勝利を与えられる。その勝利は私たちの王であられるイエス・キリストのものであります。しかしその軍隊に共に戦わせていただくダビデとその子孫、私たちにとってそれがですね、大いなる名誉となるわけです。詩編20編の6節、今私は知る、主はその油注がれたものを助けられること、主はその右の手による大いなる勝利をもって、その聖なる天から彼に応えられるであろう。私たちもダビデの生涯から学んで、いかにイエス・キリストの兵卒としてですね、最後の戦いに加わり、そしてこの勝利をイエス様と共にですね、経験させていただくものになるか、その学びの機会としていきたいわけです。しかしながら、ダビデの生涯を語るときに決して避けることのできないのがダビデの失敗であります。ダビデがいくつもの失敗を犯し、大きな罪を犯したという聖書の記録、これは私たちのために残されているんですね。それらの記録はダビデの生涯に汚点を残してしまいました。しかしあえて神様はそのようなですね、記録を、汚点をですね、私たちのために聖書にとって置かれたことは言うまでもありません。ダビデはいろんな不信仰によってですね、特に王になってから失敗をしています。特にひどかったその罪、失敗が皆さんもご存知ですね、彼が姦淫と殺人の罪を犯したという出来事でありました。ダビデと姦淫した女性、バテシバという人でしたけれども、彼はウリアの妻、ヘテビとウリアという人は歴代史上の11章を見ると、彼も30人の長の一人だったんですね。優秀なダビデの忠実な部下でした。その人の奥さんとですね、彼は卑劣な方法で、王という権力を使って卑劣な方法で関係を持ち、そして卑劣な方法でウリアという人物を消してしまいました。言うなれば、ダビデの前の王様、サウルという人いましたね。彼も最初は良かったんですけれども、後々堕落していってですね、サタンのもう手下となってしまったわけですけれども、サウルもいろんな悪いことしています。書かれています。でも、人間的に見比べてみるとですね、あのダビデの罪には及びません。いろんな卑劣なことをサウルもしてますけれども、ダビデの罪は、それに勝るとも劣らない、ひどい、悪どい失敗でした。 にもかかわらず、彼はなぜそのようなもう落ちるところまで落ちてですね、あのような輝かしい、目覚ましいですね、立ち直りを経験することができたのでしょうか。皆さん一人一人考えていただきたいわけです。人類の曙に次のような言葉があります。ダビデは非常に堕落はしたが、深刻に悔い改めて心を込めて愛し、信仰を固く保った。彼は多くの罪を許されたので多く愛した。ダビデの詩編は罪の自覚と自責の深淵、深い淵から最も高められた交わりまでのあらゆる経験を歌っている。彼の生涯の記録は罪がただ恥と災いだけをもたらすものであることを示している。しかし神の愛と憐れみはどんな深みにも達し、信仰は悔い改める魂を引き上げて神の子としての身分に預からせることを明らかにする。それは神の御言葉の中のすべての確証の中で、神の誠実と正義と神の契約の憐れみに関する最も強力な証の一つである。ダビデはあれほどの堕落を経験したがゆえに、大きな大きな深い悔い改めの経験も通りました。サウルとは違って彼はそのような真心からの悔い改めをしたがゆえに、神様の憐れみによってですね、また立ち直ることができたわけです。私たちセブンス・デ・アドベンチストは144,000という、本当にですね、イエス様の精鋭部隊に加わるように召されています。なんという特権でありましょう、なんという名誉でしょう。しかしよく考えてみたら、自分自身のことを考えてみると、私のようなものが本当にそんなすごい働きに、戦いに携わる、加わることができるのだろうかと思ってしまうことはないでしょうか。私も自分の過去を振り返り、今現在の状態を見ても、とても私のような罪深いものがそんなに清いものに変えていただくという、そしてイエス様の、勝利の戦いに加わって一緒にその勝利を経験させてものとになれるとはですね、どうしても思えません。人間的には。皆さんはどうでしょうか。このような証の海の言葉があります。私たちは最後の時代に住んでいる。至るところに悪が蔓延している。良心を保護しているものを一つでも取り除いたり、一つの良い決断でも実行し損ねたり、一つの悪習、つまり悪い習慣を手放さなかったり、義務の高い要求を一度でもおろそかにすると、魂の防御は崩れ、サタンが侵入して私たちを快楽へと誘う道を開くことになる。唯一の安全な道はダビデのように、私の足が滑らないように、私の行く先をあなたの道のうちに留めてくださいとの真心からの祈りを日々捧げることである。このように書かれています。良心を保護しているものを一つでも取り除いたり、一つの良い決断実行し損ねたり、一つの悪習を手放さなかったり、義務の高い要求を一度でもおろそかにすると大変ですよって書いてありますけど、ああ僕は何度そんな愚かなことをしてきたことかと思わざるを得ません。そして何度サタンにですね、付け入る隙を与えて、快楽の道へとですね、自分自身誘う道へと入ってしまったことか。しかし次の言葉が慰めとなったわけです。 唯一の安全な道はダビデのように、ダビデ、あれほど堕落し、あれほど卑劣な罪を犯して、本当に今で言うなら、今ああいう犯罪を犯したら彼もう終身刑か死刑ですよ。あれほどの罪を犯したら、今この現代社会にいればですね、それほどダビデはひどいことをしていながら立ち直ることができた、神様の憐れみによって。ならば私もダビデのような悔い改めに預かるならば、神様が私を立ち直らせてくださることができるのではないかと思った次第です。唯一の安全な道はダビデのように、私の足が滑らないように、私の行く先をあなたの道のうちに留めてくださいと、真心から日々そのような祈りを捧げなさいと預言者は私たちに勧めています。ダビデの失敗、今からあ、私もあんなことやっていいんだと思う人はもう愚かですよ。しかしたとえ私がですね、それに近い罪に預かった経験が、ことがあったとしても、ダビデの模範に習うならば、神様は必ず私を立ち直らせてくださり、そしてダビデの祈りを真心から日々捧げるならば、神様はこの最後の時代に私のようなものでも用いてくださる、私のようなものにも勝利に次ぐ勝利の経験をさせてくださるという約束を感謝するものであります。箴言16章の32節、怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を治める者は城を攻め取る者に勝る。ダビデは一度も戦に負けたことがないと言いましたね。つまりどんどんどんどん敵と戦って勝利するということは、その町々の城を治めるということです。城をどんどん陣取っていくということですね。ダビデはそのような、兵士でありました。にもかかわらず自分の心を治めることができなくて敗北してしまったわけですね。最初に言いましたように、私たちの心にもまだまだこのような巨人が、もう人間的にはどうしようもない、勝ち目のない巨人がおります。一人一人の心に存在しているはずです。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊との戦いである。私たちのこの霊の戦いというのは、ダビデがですね、戦に次ぐ戦で勝利をしていったような戦い以上のハイレベルの戦いですね。その戦いに勝利を収めるために、ぜひとも神様の力によって私たちの心のゴリアテを倒していこうではありませんか。そのことがまた自分のうちに実現するということを、ダビデのように信じて疑わず恐れずにこの巨人に立ち向かっていく人だけが、その勝利が保証されているわけであります。最後にゼカリア書12章7節と8節を読んで終わりたいと思います。ゼカリア書12章の7節と8節、主はまずユダの幕屋を救われる。これはダビデの家の光栄とエルサレムの住民の光栄とが、ユダの光栄に勝ることのないようにするためである。その日主はエルサレムの住民を守られる。彼らの中の弱い者もその日にはダビデのようになる。またダビデの家は神のように、彼らに先立つ主の使いのようになる。私はもうどうしようもなく弱い人間だと思っている人、私が弱い時に私は強いというパウロの言葉を思い出しましょう。私は強いと思っている人はアウトです。ですからこの御言葉をですね、我が物と したいと思うわけです。そしてイエス様と共に最後の戦いを惜しく戦い、イエス様の勝利に預かりたいと思います。これは主の戦いであるということを覚えましょう。ありがとうございました。天の愛するお父様、亡き人の愛する兄弟姉妹方とともにこうして久しぶりに、礼拝に預かれましたことを心より感謝いたします。私たちのような弱い罪深いものをもあなたは召してくださり、そして清いものと変えてくださり、勝利を与えてくださるとの約束を感謝いたします。どうぞ私たちが最後までこの戦いをあなたと共に戦い抜き、王であられるイエス・キリストをダビデの王座につけるその日まで、一人一人が倒れることなく、あなたから日々力を受けて前進することができますように、一人一人と共にいてその信仰生活を祝福し、導いてください。この時を心より感謝し、主イエス・キリストの御名を通して、お祈りをお捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。